ソードアートオンエア。
さてここからはラジオ CD だけの特別企画をお届け、料理スキル発動グルメマスター決定戦。はい、我々3人の共通項を探してみたら、ありましたと、料理ですと、
はい、
それが料理だと書いてありますね。アスナの料理スキルは、アニメ本編でも描かれておりますが、実は我々もそこそこ、
はい、
まあ、別にそんなめちゃめちゃするわけじゃないですけど、まあ、そこそこ料理はするんじゃないかと、はい、ね、最近料理に、目覚めて自炊を始めたというね、松岡君、はい、で、まあ、自炊を割と前からしてらっしゃいます、
時間がある時は
小松さんね、はい、で私もブリ大根を部屋にぶちまけたとおなじみの私は柴崎でございまして、そうですね、このコーナーでは料理をテーマにトークしていきますと、ただトークするだけではなく、ここにカードを、用意させていただきまして、うん、このカードの山から1枚めくって、そこに書かれている食材を使った料理をそれぞれ発表して最強のグルメマスターを決定したいということでございます、うん、
はい、
さあ皆さん自信のほどは。
そうですね、うん、でも来る食材によるじゃないですか。だってさ、ね、こんなの使ったことないよっていうのが来たら、
ね、あるあるある、
もう引き出しがないわけじゃないですか、うんうんうん、難しいですね。運ですね。
運だね、うん、これはね、正直ね、
僕も自炊をなんか趣味にしようって思ったのが最近だったので、
う
ん、
そうだよね、
多分料理スキル的には多分僕が最下位だと思うんで。
いや
ー、私松崎さんが一番詳しいと思う、
ね、いやそんなことない、おじさん意外としないですよ。クッキングパパを前回読んでるだけです。
いやもうそれだけで十分だ
と。上山土地スキルは高いですけど、ね、じゃあ、早速引きましょうか。じゃあ最初のカードはトマスさん、
はい、引きます。じゃあこれ、
じゃん、
あ、いっぱいしちゃった。
じゃん
じゃん、お、
何、
玉ねぎ。
ああ、玉ねぎか。あ、これで一人一人別の料理を言っていくってこと、うん、おー、玉ねぎか、
万能食材ですね。
これでもそうですね、期待は裏切らない。玉ねぎ
、うん、一番うまいのなんだろう。
そうですよね、玉ねぎを使った料理。
でも俺今一瞬で一番美味しいのは、あ、これでもいろんな食材で言えちゃうな、天ぷら。玉ねぎ天ぷらが俺一番うまいと思う、玉ねぎの食い方の中で。
天ぷらですか、
うん、
なるほど。
意外ですか、
うん、あんまり玉ねぎの天ぷらって食べたことないです。
バカバカバカ、お前バカ。
トマちゃんだって言ったじゃないですか。
え、食べたことない。
ないです。
ちょうどいいぐらいの温度に揚げると、
はい、
あの揚げすぎちゃうと中が本当にとろっとしちゃいすぎちゃうんだけど、うん、ちょうどいいぐらいで揚げると、うん、中のあのまあそのどれぐらい切りって言っていいんだろうね、2センチ3センチぐらいの厚さで、うん、たまに切るじゃない、
うん、
切ったやつをで輪切りを半分ぐらいで、爪楊枝を刺して、
うん、
剥がれないようにして、うん、天ぷらにするじゃない。ちょうどいいぐらいに揚げると中の繊維が口の中で少しだけサクサクサクっていうのが味わえるぐらいの柔らかさで、一番甘いのが、あの食べ物の甘さの、はい、僕一番基本だと思うんです、玉ねぎっていうのは、
はい、
うん、これが一番味わえる。
そうそう、ね、
僕勝利でよろしいですか。
あ、いや私もその甘いで思ったんですけど、はい、私は玉ねぎだと、はい、オニオングラタンスープなんですね。
これかっこいい。何、ちょっともうちょっと英語っぽく言ってみて。
オニオングラタンスープ
今すごいことになってましたけど。
あ、そうですか。現地の人ってピーをそんなに言うんだ。あれ、グラタスープ。
全部 R 入れればいいって思ってた。
で、オレ分かった。
あ、オープン。オープン。ソープを。
オープン。
女は。
その時、うん。
すごい。でも女子ってすごい好きじゃないですか。
そうだね。
オニオングラタンスープ。
でも俺作ったことないや。
あれ、なんか私挑戦し。で作ったことがあるんですけど、何回か、うん、めちゃくちゃ大変なんですよ。
おうおうおうおう、
すんごい手間かかるんですよ、うん、でもともとその玉ねぎを薄切りにして、うん、でそれを延々とその飴色になるまで、
うんうん、
ってやる。
ヒヒヒヒって言いながら、
なんで窓に立ってん
の。やり続けなきゃいけなくて、
おうおうおうおう、
ちょっとでも焦がすと、うん、そのスープっていうかその後にお湯をね、うん、入れてコンソメ入れてってやった時にめっちゃ焦げ臭くなるんですよ、
う
ん、スープの味が。
そうだね、
だからこう片時も目を離せないというか、
はいはいはいはい、
この焦げるか焦げないかのギリギリのところを弱火で延々とやり続ける。
なるほど。
でもそれがうまくできた時の達成感は半端ないです。
半端ねえ。
半端ねえ。
パネっすよね。
今かかってますね。
はい、
なるほど。
好きですね。
じゃあ松岡君、うん、
はい、
はい、
いやそれだったら僕定番すぎてちょっと困るんですけど、
なんでしょう。
いや僕はカレーですかね。
あー、
なるほどね、
やっぱカレーになんかその炒めた玉ねぎ、
うん、
飴色になるまでやるじゃないですか、うんうん、でやっぱりその玉ねぎって熱を通すと甘くなるっていうすごい食材だなって僕思うんですけど、ね、あとはそのそうだな玉ねぎだったら、うん、僕玉ねぎに下味をつけるのはやってましたね、
うん、おどういうこと
例えば、うん、野菜団みたいにするんですよ、うん、調味料をその時点で入れちゃうんです僕、うん、でそのままこの容器
容器容器
鍋の中にそのまま
鍋が出てこなかったのよとして鍋っていう言葉が出てこなかったの、まず野菜炒めみたいなのを作って、でそこでもう下味をつけちゃって、それを元にカレーってこと、
そのまま中に入れちゃいます
ね。へえ。俺喋ってる最中に思い出した俺 さっきじゃないこの間、うん、超美味しい玉ねぎステーキを食べたんだ。
玉ねぎステーキ
玉ねぎのステーキなんかね不思議な味付けだったなんかツナ、ツナ缶のツナみたいなやつとソースを混ぜたようなやつ、そうするとなんかマヨネーズ混ぜたみたいなやつを焼いて、鉄板焼き屋さんだったんで、焼いて玉ねぎのソースにして食べるってのがあって、それすんごいうまかったけど、うまく表現ができない。
玉ねぎのステーキですね。
玉ねぎステーキ、玉ねぎステーキ、
前はね、この話お腹空いてきますね。
そうだね。あと南蛮漬け作ったあの横にある玉ねぎね、アジの南蛮漬け、
アジの
南蛮漬け、まあ、アジも美味しいけど、そのアジの旨味と油と、ポン酢的なあの酢の味とか全部吸ったあの玉ねぎうまいよね。
へ
え、いっぱい言ってんなこれ。
うわこれやばい負ける
あ終了あ皆さんも終了ですか、終了ですか。さあではですね、いよいよ結果でございますけども、誰がグルメバスターになるのか、本日はですね、あの外にスタッフの皆さんが6人、
はいはい、
半端じゃねえ6人、
ね、
半端じゃねえ5人でいいんじゃねえ、まあ、まあ6人いらっしゃいますけども、6人さんの、判断で決めていただきますよ。まずは鷲崎だと思う方。あれ全員だ、あれ全員だ、
もう決まったよ、
あれあれほぼ全員だ、5人上がってる、5人上がってる、じゃあトマスさんだと思う方
1人、
松岡君だと思う方はいゼロということで、はい、玉ねぎグルメマスターわしだけに決定。
だって僕ももう上げたかったですもん。
どれに
聞いた瞬間に負けたと思います、はい、
でもアジの南蛮漬けの隣にある玉ねぎはうまいんだよね、
はい、お腹が減ってきました
よ、ね、
お腹すいたね。よし俺グルメマスターだ、グルメマスターになれるぞ。はい、
お
何
サンマ、
サンマか、
サンマ、
サンマか、サンマね、
ちょっと前まで旬でしたけどね。
そうだね、
これサンマをアレンジした料理ってことですか。
そう、まあでもサンマなんてアレンジせずに焼くのが一番だって言うんだったらそれはそれだしね。
ですよね、
うん、確かにうまい。
僕最近魚僕焼くのハマっていて。
おいいですね、
すごい偉い、
でそれでなんかグリルに入れるじゃないですか、の時に、焼く前に上に、これ結構邪道かもしれないですけど、マヨネーズを平らに塗って、
なるほど、
でその上に、なんか塩コショウとか普通にやって、そのまま焼くと、なんだこれはって、これ友達から聞いてたんだけど、
外国だっつって、
ムニエルみたいな。
そうなんです、そうなんです、ちょうどなんかマヨネーズがすごいいい感じに香ばしく焼けて、で魚の油となんかすごいじわじわなってて、
ただそれさ、サンマでやったらさ、サンマ超油強いから、油皮油になっちゃうね、
初めて多分僕焼いたと思うんですよ、生まれて初めて、煙が半端なく出
る。そうなんだよね、
なんだこれはみたいな感じで。
そう
ですよね、
だから本当にベタにこう漫画とかでこう七輪で焼いてるみたいな感じ、部屋で焼いたら真っ黒けになっちゃうから庭で焼くものとされているんですけれども、
大抵鮭とかブリとか、あとカジキとかみたいな感じで焼いてたんですけど、サンマ、これはあんなに、
じゃあ どうしますサンママヨネーズでいいですか
いやサンママヨいやサンマさえやっぱゴロシじゃないですか
焼いて大根おろしという、一番それで落ち着くでいいですね
落ち着きます。
じゃあまあスタンダードだけど一番美味しいやつだもんね、はいはい、これに勝てるやつなんかあるかな。
はい、
私は、はい、さん、
今年私も初めてのこれはサンマ経験だったんですけど、サンマのなめろうを食べたんですよ。
サンマのなめろう、どこで。
そのお店に連れてってもらって、そのお店がちょうど今日サンマをすごく大量に仕入れたので、なんかいっぱいサンマが食べれますっていうので、こう一緒に行ったんですけど、 そこでこうなめろうを出していただいて、ちょっといいな。でその時初めてなめろうと思いながら食べたんですけど、うん、めっちゃ美味しかったんです
よ。それはうまいわ。サンマのなめろうに勝てるもんなんかないよ。
うん、初体験だったんですけど、うん、いやこれは毎年食べたいなって思いました。
サンマのなめろうか、うん、あじゃあねサンマ、開いて、うん、小麦粉とカレー粉つけて、うん、塩胡椒バジルをほんの少しで、フライパンでオリーブ油で、炒めてこれをご飯の上に乗っけて食べる、サンマカレー丼。これ意外とうまいっす。
もう想像するだけでやばい。
これね、そういうなんかおつまみみたいなの、なんでそんなに知ってるんですか。
年寄りだからです。あとラズウェル細木とか読んでるから。あーでもいやでもこれ なめろ強えな。なめろ強えぞ、うん、じゃあこうグルメマスターを決定したいと思います、うん、さっきの順番でいこうか、わしざきがグルメマスターだというか挙手お願いします。ゼロですね、ゼロですね。トマスさんがグルメマスターだという方挙手お願いします。 1,2,3,4,5 あ、6。あ、出た。
もう勝てるわけないんすよ。
スタンダードに勝った。
いやでも、じゃあでもこれ並んでて一番マサロの絶対普通のスタンダードな塩焼きだと思う。じゃあサンマ祭りでみんなが一番最初に取りに行くのそれだと思うよ。
絶対焼き魚
だよね。そうか、ということで、じゃあサンマ勝負はですね、トマスさんに決定ございます。おめでとうございます。
ちょっとひねって天ぷらとか言えばよかったんですかね。
そうだね。でもサンマの天ぷらか、
一度だけ食べたことがあるんです
よ。美味しい。俺食べたことないや多分。
結構くどかったですね。
あかんやないか。
だから言えないって。
あ、白菜。
あー、白菜か。
白菜か。
俺もまた万能食材ですね。
これは
白菜難しいな。
これはな、
白菜難しいな。白菜でもうまいよね。
そうなんですよね。
とか白菜なんか鍋でポン酢だよって思っちゃうよね。
そうなんですよね。
だからこれで取れるのかと。さっきスタンダードで外してる人いますから。
そうですよね、うん、なんかちょっとひねった方がいいんじゃないかと思い
ます
よ
ね。そうだね。でもひねりすぎもやばいでしょ。
そうですね、うん、
いやじゃあどうしよう。僕結構スタンダードで言っていいですか。
なんですかなんですか。
いや僕
俺ちょっと腹減ってきたマジ。
薄いてきた。
いややっぱ、うん、すき焼きじゃないですか。
すき焼き。あごめんちょっとその発想あんまなかった、
うん、え本当ですか。
うん、すき焼きの発想あんまなかった。
え、
う
ん、すき焼きに白菜入れなかった。
入れる、
うん、入れなかったです。
マジっすか。
うん、
え僕北白菜でしたけど。
あ本当に。
はい、
あんな煮詰める鍋にあんなに水の出る野菜入れんの。あ、グーグーつってるみんな、グーグーつってる、あ、そうなんだ。
あ入れる、全然スタンダードなんですね、
そうか。俺は入れないわ、う
ん、じゃあこっちのすき焼きって白菜入ってないんですか。
うーん、わかんないけど、土地のもんなのかどうかわかんないけど、うちでは入れなかった少なくとも、うんうん、あーでもちょっとうまそうだな、う
ん、確かに、ぜひ味が染み込んだ時すっごい美味しそう、
ただ入れすぎると、本当にあの水出てきちゃうんで、溢れちゃうんですよ。だから最初わざと少なめにして、なんかその出てきた水の水分と一緒に、なんかその煮るっていうのはやってました、
ね、あーうまそうだな。
どうしよう。スタンダードでいくかちょっとひねるか。
そうだね。
うーんちょっとひね、うーん
は
じゃあ私が
作った
ことがある白菜料理なんですけど、うん、あの白菜のクリーム煮を昔作ったことがあって、冬になんかこう寒い時期はこれでしょ、うん、みたいな感じでクックパッドに書いてあったんですけど、
クックパッド料理ですね。
クックパッド料理で、
うん、これはトマスさんがグルメマスターになると同時に、うん、クックパッドがグルメマスターになるかどうかの瀬戸際ですからね。
そうです、瀬戸際ですからね、はい、それこうなんか何を入れてもいいんですけど、私はその時キノコを入れたんですね、
うんうんうんうん、
キノコとちょっとベーコンとその白菜を使って、うん、そのもう本当にクリームソースで煮込む、うん、でもそのお水が出ちゃうから特にその薄めたりとかはしなくて、うん、ちょっとこってりしたかったら片栗粉とか入れると、うん、もっとこうトロッとして、
やっぱスープ、
まあ、スープみたいな、
ね、女はスープだな、
そうです
ね、さては。じゃあ俺もうずるいの言っていい、
はい、
超定番ですよ、
はい、
超定番で超お手軽男の子料理、
はい、
もうみんな知ってると思うけど、白菜豚バラ 白菜豚バラ白菜豚バラ白菜豚バラの白菜豚バラミルフィーユを土鍋にグッて敷いて、お酒でバタバタバってちょっと入れて、もうお水なんかいらないで、これを弱火でコトコトコトコトコトコトコトコトでクタッとなった白菜と油がジュワって出た豚肉を一緒にポン酢で食うやつ。
うわもうスタンダードうましい、
これうまいし、一回やったら3日ぐらい続いちゃうんだよね。うますぎて、
しかもあれ栄養価すごい高いんですよ、
ね、そうなんだ、
相性がすごいいいらしいんですよ、
そう、あ、食べるもんによってね、そう、栄養の、そう、取れ方違うんだもんね。
この間それ食べましたよ、
うまいよね、
美味しかった。
でも白菜うますぎる、何でもうまい、ポッサムとかうまいもんね、韓国料理の。
そうなんです、
うん、あとお味噌汁にさ入れるのも好き。
好きです、
あ、確かに確かに確かに、
そう、まあでも僕はその貧乏ミルフィーユ鍋ですね、
うん、なるほどなるほど。
さあこれはいい勝負だったと思いますよ、いい勝負だったと思いますよ。さあグルメマスター一体誰なのか、鷲崎だという方挙手お願いします。 1,2,3 初めて割れましたね、トマスさんだという方手を挙げてください。 1,2 松岡くんだという方一人、あでも一票入ったぜ、
新
井くんの票が入った、新井くんの票が入った、多分あれなんだよ、あのすき焼きに入れたことまだないから、はい、俺らが
そうです、ね、
よく分かってないんだよ多分味わいが、
入れてくださいよ、
でみんなは入れ、なんかさっきそうそうっつってたから、うん、新井くんも、うんうんうん、あそうなんだ、入れた経験あるんだね、うん、
やっぱしみしみした白菜が美味しいんでしょうね、
うまいのかもしれないね、てか白菜って何でもうめえもん、
しかも冬だとまたシャキシャキしていいですよね、
そう、ちょっと柚子の匂いのする漬物とかもうめえし、
お腹すいた、
白菜。さあということで第4回戦目でございますが、さあお願いします。
鶏肉でございます。
あ、そんなのあんの、
あ、テンション上がった、すぐすぐ。
え、鶏肉なんて、
鶏肉、私もうこれはですね、うん、もう得意料理と公言しているので言いますけど、はい、私は鶏の照り焼きがめっちゃ得意なんですよ。
あ、うまいね、うまい、
ね、
え、めっちゃ得意なの、
私は、うん、これはなんか私好みの味ですけど、うん、私的にはもう素晴らしい味のクオリティだと思ってるんですね、うん、
譲れないやつ、
譲れないやつだと思ってるんです、うん、勝手に、うん、なんですけど、このね、鶏ももが大好きなんですけど、特に、
う
ん、
鶏ももうまいよね、
このね、鶏ももと、うん、甘辛いタレを、うん、この甘辛いタレもちょっとずつ分量間違えると残念な、うん、味になっちゃうので、ね、このね、黄金比率があるんですよ、
う
ん、
お、自分の中の、
はい、はい、ここまでっていう黄金比率なんで、おうおう、大さじ、
なんかずいぶん雑な言い方、ずいぶん雑な黄金でしたけど、でも雑な黄金伝説でしたけど、
ものすごい今トマツさんすごい顔なさってるんで、本当に自信あるんだろうなって、僕今
本当に
興味津々ですよ、
本当にそれを伝えたい、はい、これそれがね、はい、鶏の油と絡み合うことによってちょっととろっとするんですよ、タレが
する、
それがね、こう熱々うちに食べると、うん、こうジューシーな鶏肉と甘辛いこのタレでご飯、
上唇、君の上唇どうなってんの、
ご飯何杯でもいけるっていう、ね、
そうだね、あれ先につけて、はい、どれぐらいつける、は、
私は下味はでもそんなにつけたりはしないですけど、ね、10分ぐらいですけど、
そうだよね、はい、俺もそんなにはつけずに焼くけども、うん、あのタレの上に、なんていうの、皮の方を上に焼いてる時、
はい、
皮の方を上に焼いてる時の、はい、皮の上にできる油だまりみたいな池あるでしょ、
プツっていうやつです
よね、そう、あの池美しいよね俺あの池で泳ぎたいもん、わかる、
よだれが出てきますよね、うんうんうん、
そう、なんていうの、グリルの外から、グリル窓から外から見てんじゃん、そしたら上からオレンジのあれがビシーって当たってて、あの池に夕日に照らされるようになんのねえ、あれをレンブラントは描けばいいのにっていうぐらい、
本当ですよね、だからお弁当のおかずにしたいと私は思います、
意外とね、硬くなってもうまいんだよね、
そうなんです、
うん、あといなんか丁寧に焼いたらそんな硬くもなんないし、冷えても、
うん、鶏肉入ってる弁当って少ないですよね、少ないっていうか僕まだ見たことないですけど、
本当にまあ全然ないことはないけど、
鶏の唐揚げとかあるじゃないですか、
まあ唐揚げとかあるね、照り焼き系はね、普通にコンビニのお弁当で、鶏そぼろと、卵と、あと上に照り焼きが乗ってる弁当とかすごいうまいよね、難しいな、鶏照りでちょっとこう、じゃあわしざきね、普通にたまにやるんですけども、家で何人か集まるときにやるやつですけれども、ホットプレートに バターをちょっと切って、乗っけます、
はい、
もう簡単ですよ、で鶏の胸肉かなんかをベッて開いて、皮の方をまず敷きます。
はい、
でちょっと熱が通ったパリパリッと皮がパリパリッとなったら裏返しちゃいます、
はい、
で、塩コショウして蓋して15分ぐらいで、立派なバターソテーが出来上がります。あ、ニンニクやる、ごめん、ニンニクいます。でバターにニンニク、
それでできるんですか。
うん、ただねこれね超うまいんだけどね、口で伝わりづらい。ただこれ超うまいよ。
いやでも、いやもう本当
バターとニンニクだよ。
いやもう、
あもうこれもうこれ企画やめようよ。ねえ、
もうさっきの
企画やめようよ。
質量が半端ないんですよ。
どう考えてもうまいに決まってるじゃん、こんなの、あ、あともう一つごめん、もう一つ鶏肉、手羽先を、手羽先を素揚げすんの。何にも衣つけずにそのまま油に入れて素揚げすんの。素揚げすると表面がパリパリパリってなって、
はい、
無駄な衣がないから、はい、お肉の味だけが味わえて、これねみんな意外とやんないんだけど、俺多分手羽の食い方でこれが一番うまいと思うんだよね。
あ、それやってみよう。
ちょっと塩、ちょっと油が飛ぶから危ないけど、ほんのちょっと切り目入れた方がいいかな、はい、ぐらいで素揚げするだけ。うわ超うまい、めっちゃ食いたい、素揚げめっちゃ食いたい。
そんな中僕ってきたらもう勝てるわけがないじゃないですか。
いやでもこれ割とスタンダードな メニュー言ってるよ。
いや本当ですか、じゃあ僕も超スタンダードなメニュー言いますけど、僕は鶏言ったら僕ザンギですね。
おザンギ、
はい、
おどうすんの。
いや本当にザンギって鶏の唐揚げと勘違いしてる人間たくさんいるんですよ。
違う、やっぱり
全く違いますよ。
全然違うの、
ザンギは、あの鶏のか 鶏肉あるじゃないですか、鶏肉をぶつ切りしたやつを、あの醤油とみりんとニンニクをつけておいた瓶があるんですよ。多分下手すると北の人間は各家庭に一つはあるかもしれないですけど、その自家製の醤油に1日つけて、でそれで衣をつけて揚げるんですよ。この味だけは唐揚げには負けねえって思ってます。
あ、ちょっとずるいな。
下ごしらえ半端ないじゃないですか。
だって鶏の唐揚げなんてうまいに決まってんじゃん。
絶対美味しいですもん、
さあというわけでございまして、はい、さあグルメマスター、はい、鶏肉ショー、これはなかなか熱かったですけど、この4回戦なんですけども、4回戦からですね、などあの審査員が、6人から7人になります。グルメセブンになりました。うちのマネージャーが加わります。
あ、でも奇数だから勝負がつきやすい、
は
い、
ただうちのマネージャーは油もんが好きですよ。野菜が嫌いで油が好きですからね。不健康一直線ですからね。あら、さあそんな中ですね、はい、まずはじゃあ僕から、さっきと同じ僕からいきますね、はい、和地坂が、鶏肉グルメマスターだと思う方挙手お願いします。わあ、ゼロゼロ、これ寂しいな。とまっちゃんがグルメマスターだと思う方手を挙げてください。1、2、
あ、
では松岡くんが鶏肉グルメマスターだと思う方挙手お願いします。わあ、5人、これは残儀出されちゃったらね。
やっぱ残儀は勝ってないですよ
ねえ、得意料理まで出してきたのに。俺もだって、俺もだって世界で一番うまい食べ方だと思ってるよ、あの素揚げは。ぜひぜひ素揚げを試してほしい。
残儀は本当に食べていただきたいですね。唐揚げと食感もまるで違うんですよ。
食べたい。作
ってきなよ。
本当ですか。
こんな料理ハマってんだったらね、作っておいでよ。文字文字すんなよ。またの間に両手を挟むのやめて。その
女、
この女。
俺は男
だ。女。はい、さあというわけでですね、結果出ました。あ、トマスさん1票、松岡さん1票、鷲崎さん2票ということで、総合1位第1回グルメ、グランドマスターは鷲崎さんに決定です。そうかそうか、結果2票取りましたっけ。
そうですね、
まあ、これ口で言うてるだけですからね。
いやでもなんか想像するだけでもお腹がギロギロなんですよ。
俺もでも鶏テリ食いたい。鶏テリ、鶏テリ、
私が鶏テリよ。
私が鶏テリよ。お前は鶏テリじゃない。お前は鶏テリじゃないぞ。
そうでした、女。
はい、ということでございましてですね、以上料理スキル発動グルメマスター決定戦でした。
ソードアートオンエア。